説教死の棘増田こと牧師。
5月の朝、共に集められて週の初めの日に礼拝を捧げています。主に呼びかけられた一人として今週も歩み始めまる。今日の主日は祈ろうという日なんです。祈りの心を持って過ごさせていただきたいと思います。常日頃一緒に生きている人、亡くなった人、私たちは日々の暮らしの中で忙しくて、あるいは不安の中でそういう人たちのことを思い起こすことをしばしば忘れているかもしれません。祈りの心を持ってというのは、そういう人たちのことを心に思い浮かべようということです。そして一緒に生きている人、一緒に生きてきた人たちのことを思いながら、今日はこのひとときをご一緒に過ごしたいと願っています。昨年がんで闘病していた父が亡くなりました。77歳でした。できるだけ家で過ごしたいという願いによってギリギリまで家で過ごしたんですけれども、もう最後1週間がんの緩和病棟でお世話になりました。まだ父も自分で動けて会話ができましたので、緩和病棟のドクターと医師とお会いしましたときに、そのドクターは父がキリスト教会の牧師である、そして私も同じように牧師であるということに関心を持たれまして、家族と一緒に面談室でお話をしていたときに、キリスト教にとって死とはどういうものなのですかということをこう聞かれたんですね。でそして最後に、死ぬのは怖いですかって聞かれたんですがんで闘病していて緩和病棟に入ってるということはもう数えるばかりっていうことなんですけどね。そういう人に死ぬのは怖いですか聞くもんなのかという感じでもなかったんです。とても自然に、そしてそのようにキリスト教の信仰を持って牧師として過ごしてきたということを尊重してくださって、その方は聞いてくださっているということがよく分かりました。父は多分なんですけどあんまりよく覚えてないんです。後になると肝心なことってのはあんまりよく覚えてないもんなんですね。全く怖くないというわけではありませんが、神様にお委ねしていますというようなことを答えていたように、覚えています。数日後、もうかなり病状が厳しくなったからということで家族が呼ばれまして緩和病棟に参りました。ただ病室に入ったときに何かが足りないような気がしたんです。それは何かと言いますと、心拍数や脈拍を表すこういうデータというかを表しているその装置が置いてないんですね。呼ばれていた病室の中であるのはベッドとその上に横たわっている父の姿で、酸素マスクも何もないので、私たちはで先生はどうしましたか、この数字がピッピッピッっていうのはないんでしょうかっていうふうに聞いたんです。でそうしましたら、もしご家族の方が欲しいということでしたら持ってきますって言われたんですね。父は延命治療を望んでおりませんでしたので、そういう形で私たちはこれから過ごすのはいつ死ぬのかという体の問題だけではなくて、死という時を父と共に過ごすことなんだということにその時気づきました。事実家族はモニターがあるとですね、数値がまた上がった、よくあるんです。私この時に話すことなのかなと思うんですけど、数値が上がった、また下がった、戻ったって言って 何かこう過ごしてるんですけど、そういうあの会話が特にはなかったということもありまして、今まで話さなかったようなことを一緒に語り合いました。傍らにはベッドで横たわってただただ息をするだけ、もう意識をがなくなっていると言われた父が、まあ、激しい息をしていました。人間というのは生きるというのは息をするものなんだなと感じました。なのでいつ来るかわからないので、いつ息が止まるのかを見ているしかないんです。そして私が一緒にいる間にピタッと、本当にピタッと息が止まりました。でももう一回戻ったんですね。あ、フェイクだったフェイクだったって私は家族に言いまして、もう一回戻ったまだだったよなんて言って、その後何回か息をしたらそこで本当にふっと息がなくなりました。耳は最後まで聞こえているそうです。もう最後まで看護して体調崩していた母がやってきた時に、お母さんが来たよと言いましたら、これは私あんまりないと思うんですけれども、あの身体的反応だと思うんですが、スーッと涙が流れたんです。でそれでおお、そういうことにもなんかこう家族はいろいろなことを感じるんですね。イェール大学で23年間連続して行われている超人気講義があります。死とは何かという講義です。シェリー・ケーガンという哲学の教授によってずっと行われている、学生たちがいつもそれを取りたいと願っている講義だそうです。その一部が日本語訳にも紹介されています。タイムなものですからここでそのすべてを紹介するっていうことにはできないんですけれども、そこで言われていることは、私たちの死を体の死であると同時に人格の死として捉えていくということです。人格の死ということをそのシェリー・ケーガンという方はこういうことを言っているんですね。信念、どういう信念を持って何を信じて生きていたか、欲望、何を求めて何を希望して生きていたか、そして三つ目には記憶です。どのようなことを覚えて、何を大切にして、誰のことを覚えて生きてきたかっていうことです。そのことがその人にとっての人格ということを表す大切な要素なのだそうです。そして死というのは体が死んでいくことであると同時に、そうした人格ということをどういうふうに死をもって迎えていくかということが私たちにとってとても大切なことであり、そして私たちもまた死すべき存在としてそのことを実は求められているということを書いておられました。キリスト教はいわばイエスの死ということを常に思い起こすことによって、イエスが信じていたこと、求めなさい、探しなさいと言われていたこと、そして誰のことを記憶していたかということを常に思い出そうとしています。そのことによって私たちはイエスの生前の姿をもう一度思い浮かび上がらせ、復活という言葉で記念しているのだと思うのです。そして私たちはその祈りと思い出す行為を礼拝を通じて行っています。面白いですね。みんなで集まって思い出話をするっていうのもいいと思います。フランクな愛する人のこと、でも愛する家族のことを天に送った時のことを思い出してみてください。そこにあるのは、実のところ時として痛切な後悔です。もう少し手を尽くすことができたのではないか、あるいはもっと見舞いに行けばよかった、これは私も思います。この時亡くなるって分かってたんだったらもう一日行けばよかった、この時亡くなるって分かっていればもっと優しくすればよかった、 そういう後悔。しかし私たちが聖書によって、そして礼拝によってその人のことを思い起こすというのは、後悔や痛みによって思い起こすのではなくて、心を天に向けるということです。今朝ちょうどキリスト教の基礎講座、入門講座のところで、悲しむものは幸いというところをやったんです。でその中にはこう記されていました。悲しみの涙は天に向かって流れます。つまり私たちの悲しみというものを天に結びつける、どこに結びついているのか、私たちの固くなになりがちな、悲しむことによって心を閉ざしてしまいがちな、その心をむしろ天に向けるということが、私たちにとって礼拝をするということですし、このように礼拝という形で私たちがその方のことを思い出すということなのだと思います。私たちの死を受け止めてくださる方がおられる。だからこそ私たちはどのような思いを持っていたとしても、その方のことを和解のうちに思い起こすことができる。いいことばっかりではなかったかもしれない。生前生きているうちに許しを乞いたいことや、いやむしろ許しを求めたいこともあったかもしれませんけれども、その心を天に向けて、心を天に向けよう、主に結びつけている、その場が礼拝なのだと思います。聖書では死の棘ということを語ります。先ほどのコリントの信徒への手紙には死の棘という言葉が出てきました。そうです、死はちょうど私たちの人生の中のある種の棘のようなものです。誰しも、おそらくここにいらっしゃる方は皆さん 100% いつかは死ぬということをご存知ですね。でもおそらくそれは明日ではないだろうし、明後日でも、おそらく1年後もこうしているんじゃないかなと、なんとなく私たちは思って生きているのです。死がなぜ私たちの棘なのかというと、私たちが思っていないとき、思っていないような形で中断が訪れるということだからです。断たれてしまう関係や、自分が積み重ねてきたこと、計画ややろうとしてきたこと、それらが断たれてしまう、そのことを私たちは恐れているからです。けれどもそれが中断されてしまう、あるいは愛する者と引き離されてしまう、そういうことを実は私たちは棘のように抱えながら生きている。コリントの信徒の手紙には、断たれてしまう、中断されてしまうということ以上に大切にされていることがあると伝えています。それが15章の58節で語られている言葉です。主に結ばれているのならば、自分たちの苦労が決して無駄にならないことをあなたは知っているはずです。主に結ばれているならば、つまりこの地上での中断、断たれてしまうということがあったとしても、もしあなたが主に結ばれているのなら、あなたの苦労は無駄にはならないということをあなたは知っているはずだ。私たちは誰も私の苦労なんて分かってくれないと思うことがあります。こんなに努力していても人は知らないだろうな、こんなに悔しい思いをして涙を流して血を這うようにして頑張っていたって気づかないだろうな、そんなふうに思って、時には孤独を感じたり、まるで自分が悲劇のヒロインになったように思うこともあるかもしれません。しかしここで言われているのは、もしあなたが主に結ばれているならば、いいえ、すべての一人一人は主に結ばれているものなのですよ、ここでは言われているのです。あなたが結ばれているそのことによって、あなたが流した涙も汗も その人のために祈ったことも苦労も決して無駄になることはありません。このコリントの信徒の手紙にはこう書かれていますね。朽ちるものと朽ちないものという言い方です。朽ちるものってどんなものでしょうか。変化していくものです。私たちの体もそうです。生きてきてずいぶん変化してきました。みずみずしかったみずみずしさは失われ、大きくはなりましたけれども、いろんなところに不具合もあって余計なところにしわもあったりします。老眼になったのは嬉しいなと思います。余計なものが見えません。でもそうやって変化していきます。朽ちていきます。でもその朽ちるものと朽ちないものということが言われているんです。朽ちるものってどんなものでしょう。私たちの死や成長が朽ちるものであると同時に、人生における喜びや誉れ豊かさにとらわれることも朽ちるものであるかもしれません。私たちは死んで神のもとに帰るとき、この地上で蓄えたものを何一つ持っていくことはできない。それは朽ちるものです。そして私たちがそのこの世の人生において、もし喜びや誉れ豊かさを得るかどうかで、その人生が成功だったか失敗だったかということを測るその物差しに支配されているなら、私たちはそこから解放されます。それは朽ちるものであって、私たちに与えられるのは朽ちないものです。朽ちないものとはどういうことでしょうか。隣人を愛し、隣人と共に、そして隣人を、私たちが本当に一緒に生きる人として生きてきたこと、私たちの人格というのが大切なことの中に記憶というのが言われるのはそのためですね。大江健三郎さんという作家がノーベル賞を受賞されるときに、受賞式に行ってメディアの人たちからたくさんいろいろな質問された中で、一つ、あなたはなぜそんなに原爆のことを問題にするのですかと問われたのだそうです。他にも戦争の悲惨さはたくさんあるじゃないか、たくさんの人の命が奪われていくということも他にはあるじゃないか。その時に彼が答えたことの一つは、それは原爆というのは死んでいく人と、そして本来ならその人のことを覚えているはずの人が同時に死んでしまうからだと言ったんです。死んでいく人と、本来ならその人のことを覚えているはずの人が同時に死んでしまう。私たちは確かに体が死んで、そしてキリスト教は決して霊魂二元論ではありませんから、魂がどこかに残っていると考えているわけではありません。永遠の命というのは、そういう、こう魂がどこかにこう浮遊しているようなことを言っているわけではなくて、主に結ばれているときに私たちは覚えられているということを言っているのです。その人が苦労したこと、涙したこと、あるいは積み重ねてきたこと、大切にしてきたこと、そうです、信念と希望と、そして記憶、それらが覚えられている。そのことを聖書はここで、死の棘をお前はどこにあるのか、死は勝利によって飲み込まれてしまったと言っているのではないでしょうか。私たちはこの神が私たちのことを覚えておられる、自分たちの苦労が決して無駄にはならないことをあなた方は知っているはずですと呼ばれていることを、私たち一人一人への招きとして受け止めたいと願っています。皆さんの人生、どのように神様の前に受け入れられているのか、本当に必要なものとしてその苦労が一つも無駄にされることはないっていう、その約束のもとに私たちの人生が覚えられている、
ということをご一緒にこの朝思い出したいのです。そして皆さんが思い出しておられる今愛する方のことを思い起こしてみましょう。その方はどんな信念を持って何を祈り何を希望し何を記憶して来られたのでしょう。そのことを思い起こすとき、私たちもまた復活の命に共に目指しまた導かれていくのではないでしょうか。私たちが思い起こすこの教会に結ばれていた方は一人一人主に結ばれていた方です。そしてその方々と共にいた私たちはその方のことを思い起こすたびに主に結ばれている自分の人生を幸いなものとして受け止めることができます。私たちの悲しみの涙が天に向かって流れていくことを私たちは知っているからです。主に勝利されたそのイエス・キリストによって結び合わされている、そしてここからまた私たちもそれぞれの場へと派遣されていくことを心から覚えたいと思います。皆さんがこの地上で一人一人が担っているその技も涙も苦労も決して無駄になることはない、その約束を信じてこの週も歩ませていただきたいと思います。そしてどうぞこの一週間の中で出会う一人一人の間に神様が和らぎとまた和解とを与えてくださいますように、一人一人との間に愛によって共に働く恵みを与えてくださいますように、祈りによってその人のことを思い出す時を備えてくださいますように祈りましょう。お祈りいたします。主なる神様、今朝私たちをこうして礼拝する者として集めてくださいましたことを心から感謝いたします。私たちの心には死が棘のように刺さっています。愛する者を失うことの寂しさや辛さ、自分の人生がそこだけもう欠けてしまったという圧倒的な感覚、そのことを拭い去ることはできませんけれども、ここにいらっしゃるお一人お一人は、私たちはそのことを自分の人生として引き受けて、その方のことを思いながら生きていく、その日々が与えられています。私たちは思い出します。一緒に笑い合ったことです。どんなにくだらないことでも一緒に笑い合う、それはなんと楽しいことでしょう。私たちは思い出します。同じジョークでそこのところに引っかかったこと、あるいは思い出します、なんでここで怒るんだろうかというようなところで怒り始めて、いつまでも和解ができなかったこと、口も聞かなかったこと、いろいろなことがありました。でも今私たちは心を神の方へ向けて、そのさまざまな思いをあなたに許して受け入れていただいていること、和解が与えられていることを心に刻みながら、なお与えられた人生を歩んでいきたいと願っています。どうぞ主よ、その中心にあなたが立ってください。十字架によってそして復活によって主を勝利されたそのイエス・キリストご自身が、私たちを死を恐れるその心の中にもなおあなたが共にいてくださることを信頼して約束してくださることに身を委ねることができますようお願いをいたします。今朝ここに集うお一人お一人をあなたが豊かな祝福と恵みによって満たしてください。感謝と願いを私たちの主イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。